ビートリスト、愛こそはすべて。この番組ではビートルズ推し歴25年の妄想家がリアルタイムのビートルズへの愛を25分程度お届けします。番組の中で作成したプレイリストも公開しています。皆さんのおすすめで楽曲が増えていく成長型のプレイリストです。そちらも合わせてお楽しみいただけると嬉しいです。改めましてこんにちは、こんばんは。ビートルズ妄想家のミホウェルです。ビートルズがレコードデビューしたのは今から60年前の1962年10月5日、リバプールで出会い、音楽でつながり、ハンブルクでの武者修行で絆を深めたジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スターの4人の若者は、マネージャーのブライアン・エプスタイン、プロデューサーのジョージ・マーティンらと奇跡の出会いを果たし、その日ついに自分たちの存在を世界に向けて発信するチャンスを手にしました。To the topmost of the popmost、 ポップ界の頂点を目指していた本人たちと、ビートルズという言葉の響きと彼らの人柄に心を奪われたブライアン・エプスタイン以外は誰も信じていなかった4人の才能と大いなる魅力は、その日から驚異的なエネルギーで音楽、文化、社会、政治など世界中でありとあらゆるものを巻き込んでいきました。めっちゃ端折りますが、それから60年経った2022年、今も私たちはそんなリバプールの4人の青年が作り出した奇跡の数々に魅了され、癒され、興奮し、未だに聞いたことのない彼らの音楽や見たことのない彼らの姿を追っています。時々不思議な気持ちになりますが、実際私はそんな風に人生のほとんどを生きてきましたし、多分これからもそうだろうなと思っています。私の情緒や美意識の大部分はビートルズによって形作られていますし、音楽という概念はニアリーイコールビートルズだと言っても過言ではありません。そんな私なので、ビートルズが夢に出てきて僕たちのことを後世に伝えていってほしいと言ってきた2018年の暮れから、せっせと奇妙な活動をしているわけですが、このポッドキャストビートリストは、愛するビートルズの60周年を祝うために、そしてこれからビートルズに出会うかもしれない誰かに向けて、今ビートルズを大好きな私とあなたで彼らの魅力を伝えるコンテンツを作りたいなと思って始めました。そしてご参加いただいた皆さんのおかげで、今日無事にビートルズデビュー60周年をお祝いする30回目を迎えることができました。本当にありがとうございます。というわけで、かなり自分語りが入りましたが、そんなファビュラスな30回目は60年後に伝えたいビートルズのテーマで、永遠に色褪せないビートルズの楽曲を皆さんに送っていただきました。当然ビートルズがこの世に残してくれた公式213曲とプラスアルファの曲すべてを伝えていきたいところですが、その中でもビートルズを愛する誰かが心底愛する推し曲をまとめておくのはきっと意義深いことだと思い、ビートルズデビューから60年と1日を迎えた2022年10月6日付のプレイリストを発表させていただきます。 Love Me Do、 I'll Get You、 A Hard Day's Night、 Help、 Yesterday、In My Life、 Here, There and Everywhere、 Yellow Submarine、 With a Little Help from My Friends、 I Am the Walrus、 Your Mother Should Know、 Hey Bulldog、 Across the Universe、 Sexy Sadie、 Revolution 9、 Here Comes the Sun、 She Loves You、 I Want to Hold Your Hand、 Tomorrow Never Knows、 A Day in the Life、 Something、 Let It Be、 All You Need Is Love。以上の23曲が60年後に伝えたいビートルズプレイリストです。ご協力いただいた皆さん、今日も本当にありがとうございました。今回初めて推し曲をお送りいただいた方もいらっしゃって、とても嬉しいです。熊本マディさんは今日の良き日にビートルズのデビュー曲 Love Me Do を押してくださいました。この曲はリリースと同時にいきなりランキング1位を獲得とはならず、発売から1週間後に全英チャートに初登場し49位、その後最高17位まで上昇し、チャートには18週ランクインしています。マネージャーが買い占めてランクを上げたなんて言われたりもしましたが、もしそうだったとしても愛にあふれるエピソードで、それはそれで素敵よねって思ってしまいます。この世にはビートルズのことが好きすぎてうっかり足を突っ込んでしまうビートルズ沼っていうものが存在していますが、その沼を少し覗き始める頃にはこのラブミードゥのレコーディングが3回にわたって行われ、その度に違うドラマーがリズムを刻んでいたことなどを知ることになります。そんな風にビートルズはデビューから60年間で世界中に星の数ほどのビートルズマニアを生み出してきました。2曲目 I'll Get You は 4枚目のシングル曲 She Loves You の B 面曲です。超メジャーでノリノリでスローで可愛くて胸がギュッと苦しくなるくらい大好きな曲と推薦してくださったサリボーさんは、弾き語りもしちゃうくらいこの曲は愛していらっしゃいます。ビートルズは聴いても楽しい、見ても楽しい、歌っても演奏しても楽しいというお得感満載のバンドでもあります。3曲目は3枚目のアルバムタイトル曲であり、ビートルズの初主演映画のテーマ曲 A Hard Day's Night です。この曲が自分の原点だとおっしゃるひとわかさんからは、衝撃的なオープニングからジョン・ポールへバトンタッチするボーカル、流れるようなギターソロ、余韻を残したアウトロ、全てにおいて完璧で心をつかまれるとご推薦いただきました。この頃のジョンの無双感には惚れ惚れしますが、彼は徐々にいろいろとすり減らしていき、アイドル期真っただ中に心の叫びヘルプを発表します。 TK さんご推薦のこの曲は5枚目の公式アルバム、そして2本目のビートルズの主演映画のタイトル曲です。世界のトップスターとなったビートルズは、荒唐無稽なストーリーのこの映画ヘルプをラリったりしながら撮影し、世界各国をツアーで回り、ファンの悲鳴で誰にも聞こえない演奏を繰り返し、しょうもない用事にあって同じ質問を繰り返すマスコミの対応をし、その合間にヒット曲を作り続け、どんどん疲弊していきます。ツアーで身の危険さえ感じるようになったビートルズは、スタジオ環境の向上も手伝って、ライブ中心のバンドからレコーディングバンドへと移行していきます。またこの頃、それまでバンドのリーダー的存在だったジョンの隣でポールの才能の開花がものすごいスピードで始まります。シンゴさんの選曲 Yesterday は実質的にポールのソロ曲と言ってもいいかもしれません。教科書なんかで特にビートルズの特別なファンではなくても知っている楽曲の一つではないでしょうか。ライブからレコーディングへの過渡期の作品とされるアルバム、ラバーソウルとリボルバー。トラック数が増え、ギター2本、ベース、ドラムという単純な4人のバンドスタイルでは再現できない手の込んだ楽曲が増えていきます。抹茶チンさんの一押し曲、In My Life は、それに加えて、愛や恋を歌うことをやめて、内省的な歌詞を書くようになったジョンの言葉が染みます。変わってしまった場所、もうこの世にいない誰か、そして今隣にいるあなたを愛する、こんな風にビートルズはいつも愛を歌ってきました。リボルバー収録の Here There and Everywhere もポールが愛を歌っています。60年後もきっと色褪せることのない美しいメロディーとハーモニー、そして愛の詰まった楽曲、過去現在未来、ここにもそこにもどこにでも伝えていきたい、そんな名曲ですとギチオさんがご推薦くださいました。生まれながらの才能と好奇心と強靭な心身により、ビートルズを引っ張る存在となっていったポールは、ベース以外の楽器も操り始め、魔術師のようにありとあらゆるタイプの曲を作るようになります。そしてその多くがキャッチーで老若男女の心をつかみます。シンゴさんご推薦のイエローサブマリンもその一つで、音楽を奪われた世界を黄色い潜水艦に乗ったビートルズが愛とユーモアで救うというアニメーション映画は、リンゴの歌うこのテーマソングとともに、きっと60年後の世界でも色褪せることなく漂っていると思います。ビートルズはツートップのジョンとポール以外にも、コーラスワークには欠かせないリードギタリストのジョージ、そしてドラマーのリンゴもボーカルを取れるってことが、またバンドの魅力を一層高めていたと思います。ロック界の初めてのコンセプトアルバムで最高傑作だと言われることもあったりなかったりするサージェント・ペッパーズ・ロンリーハーツ・クラブ・バンドでは、架空のバンドを演じるというテーマでビリー・シアーズに扮したリンゴが素晴らしい歌を聴かせてくれます。ピーポップさん選曲の With a Little Help From My Friends は、リンゴのほのぼのボーカルを友達の助けがあればねという微笑ましい歌詞とともに堪能できる楽曲ですが、この頃のビートルズは大麻や覚醒剤の存在を匂わせるいわゆるドラッグソングをいくつも残していて、放送禁止も何度か食らっています。この曲もそうでした。ドラッグを肯定するわけではありませんが、その存在が彼らの創造性を高め、また正気でいられないような狂った日常生活を支えていた部分もあったんだろうなと想像します。現在私たちはリンゴとポールがもしかしたらこの With a Little Help From My Friends を一緒に演奏してくれるかもしれない世界線を生きています。その幸せをかみしめながら、お二人がずっと元気でいてくれることを心から願います。数日前、北米ツアー中のリンゴが新型コロナウイルスに感染し自宅療養中という心配なニュースが届きました。ゆっくり休んで、また元気な姿を私たちに見せてほしいです。 さて、楽曲を作ったビートルズ本人たちにも曲の好き嫌いはあって、ジョンは特にこの曲はクズだみたいな発言をいくつも残しています。そんなジョンが100年後も通用する曲とのたまったのが、映画マジカルミステリーツアーの中で不思議の国のアリスみたいな幻想的なシーンを見せてくれる I am the Walrus です。アルデバランさんの推薦曲です。ジョンの幼少期のルイス・キャロルの影響やジョークやユーモア、そして技術的にも資金的にも希望通りの創作が叶うようになった円熟したビートルズの自由度が存分に詰まった楽曲だと思います。マジカルミステリーツアープロジェクトはビートルズを地下から引き上げスターにした最高のマネージャーブライアン・エプスタインを亡くし、それでも前を向いて進んでいこうとポールが中心となって始めたものでしたが、ビジネスの分野をマネジメントできる人間を失った混乱と、カラーテレビが普及してないとか、内容がサイケで前衛的すぎるとか、いろんな意味で時代がビートルズに追いついておらず、映画は世間に酷評されました。成功街道をものすごいスピードで走り続けてきたビートルズを面白く思っていなかった人たちは、ここぞとばかりに作品を叩きました。荒探しをして一斉に石を投げるという現代の炎上文化をビートルズは半世紀前に体験していたことになります。それで言うと、まだツアーを行っていた時代のジョン・レノンのキリスト発言の文脈無視で袋叩きにし、とにかく謝罪させようとする風潮も、ジョンやビートルズ、ブライアン・エプスタインを深く傷つける炎上案件だったと言えるかもしれません。60年後にはそんな卑しい文化が過去のものになっていることを願います。ライトを照らせさんは、同じくマジカルミステリーツアーのアルバムの中からポールの Your Mother Should Know を選曲されました。君のお母さんが生まれる前に流行った曲という歌詞とともに、60年後にも伝えたいメロディー、ビートルズの曲は人々に音楽があることの喜びを与え続けていると思いますといただきました。60年後、彼らの楽曲は A Hit Before Your Mother Was Born になるかもしれませんが、今よりずっと大胆なリミックスがなされたり、 AI アーティストとコラボしてみたりとか、私たちの日常生活に今よりももっとビートルズが浸透している未来もあるかもしれません。この曲のかっこよさが60年後にも通じるのか気になるというピザボーイさんの推し曲は Hey Bulldog。 どのタイミングでも必ず私のトップ10に入ってくる曲で、60年後もきっと色褪せてないと思います。1968年のアニメーション映画イエローサブマリン用にジョンが作った曲です。当初アニメを軽視していたビートルズが作品を見て心変わりしたというイエローサブマリンの映像は、今見ても全く古臭くなく、分かりやすくて、最終的に音楽と愛って素晴らしいって思わせてくれるストーリーも素敵です。イエローサブマリンモチーフはグッズ展開しやすいデザインなので、60年後もビートルズを身近に感じさせる存在として頑張ってもらいたいです。アクロス・ザ・ユニバースのアルバム Let It Be 収録バージョンを選んでくださったのはカンコさんです。歌詞とメロディーの美しさはもちろん、マントラの一節、ジャイグルーディーバーオームの後に繰り返される Nothing's Gonna Change My World という言葉の普遍性は、60年後も100年後も変わらないと思うといただきました。カンコさんが注目されている言葉は私も大好きです。私の中には三大 Nothing フレーズっていうのがあるんですけど、それは Nothing lasts forever, Nothing is real, そしてこの Nothing's gonna change my world です。未来について言えることは I have nothing ですが、ビートルズはきっと60年後の世界でも Something な存在に違いないと想像します。3日後の10月9日にジョンは生きていれば82歳の誕生日を迎えます。ビートルズファンにとって10月はビートルズのデビューとジョンの誕生日という2大祭りで気分が高揚する月で、私も毎年この10月とジョンの命日のある12月に、改めてジョン・レノンという人間がこの世界に存在したことに深く感謝しています。ジョンの人間性、生き方、ビジュアル、声、そして彼が生み出した音楽は、ビートルズが解散し半世紀経っても、ジョンが消えてしまって40年以上経っても、ささやかな日常で、あるいは平和な世界を望む場面で、今も多くの人に必要とされています。キヨコさんが愛してやまないセクシーセディと、コナヒさんが選んだレボリューション9には、そんなジョンの多面性が現れています。最近映画の公開もあって、ビートルズとインドの関係に再びスポットが当たっていますが、ジョージとパティが運んできた東洋哲学によって、ビートルズはドラッグから離れ、また一段創造性を高め、人間的深みを増しました。 常に誰かの視線を感じながら生きなければならないプレッシャーとストレスから解き放たれ、インドのアシュラムで超越瞑想修行を行ったビートルズは、その滞在期間に多くの名曲を作り、2枚組の傑作ホワイトアルバムを生み出します。前期のライブバンド的な一体感はどんどん失われていきますが、代わりに一人一人のカラーと輪郭がはっきり浮き上がり、私たちを飽きさせません。セクシーセディはインドでの勘違いないざこざからジョンが師匠であるマハリシーの怒りをぶちまけた楽曲ですが、半世紀経ってもキヨコさんの心を掴んで離しません。予想展開できないメロディーとコード進行、演奏と歌の美しさ、もうすべてが虜です。マハリシーへの幻滅をこんな名曲にして世に残してしまうジョン、愛さずにはいられません。こんな風にキヨコさんみたいに私たちビートルズファンは虜になってしまった曲を脳内で再生しながら日々を過ごしているわけですが、そんな音楽を作り出した超魅力的なバンドに出会えたことは、ビートルズがマハリシに出会って心の平穏を手に入れたぐらい重要なことなのではないかと思います。コナヒさんはビートルズが好きな人たちの間でもややハンドルウィズケアなリボリューション9を選んでくださいましたが、その理由を、バンドの音楽性の多様性を表すのにこの曲は外してはならないと思う、ただし当時でもこの曲は異端だったことは説明すべきだとは思う、とおっしゃっています。この曲が発表された50年前も現代も、そしてもしかしたら60年後もこの曲はずっと異端で居続けるかもしれなくて、ちょっと見届けたい気がします。今回のテーマで私はジョージのヒアカムズザサンを選びました。ほとんどほら太陽が出てきたよって言ってるだけの曲ですが、この曲は2021年に Spotify で最も再生回数が多いビートルズの楽曲だと話題になりました。発表から50年以上経って閉塞感の漂うパンデミックな時代に気持ちを明るくする曲として多くの人に聞かれてるんじゃないかなんて言われたりもしてましたが、こんな風にビートルズの残した213曲はきっとこれからもその時に人類が対峙しているものに合わせて選曲され聞かれていくんだろうなと思います。ここからは複数票を獲得した楽曲を紹介します。まず前期の神曲、4枚目シングル She Loves You はアレキさんとシンゴさんがご推薦くださいました。40数年前私の人生を狂わせた曲ですとおっしゃるアレキさんと同じ気持ちの方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。シンゴさんは今のサブスク時代の音楽の聴き方を踏まえ、イントロがないか極端に短い、ギターなどのソロパートが少なく分かりやすいなどの選考基準で She Loves You を60年後の若者にも刺さる曲の一つとして選ばれました。以前も話した気がしますが、私はこの曲は10周もあってやばい曲だと思います。最初は単純になんて可愛い曲って思って聞いてましたが、聞けば聞くほどその初期ビートルズとしての完成度の高さにおののきます。5枚目のシングル I Want to Hold Your Hand抱きしめたいも2票獲得で、テサボンさんとピーポップさんの選曲です。ファーストシングルは17位だったビートルズですが、2枚目の Please Please Me からは1967年の14枚目ストロベリーフィールズフォーエバーペニーレインの両 A 面シングルが2位になるまで1位をひた走り続けます。幼き頃の私はこういうスターマリオみたいなビートルズの伝説の数々にも随分しびれました。そしてこの抱きしめたいはアメリカのチャートで初めて1位を獲得し、その人気を不動にしたという意味で重要な楽曲だと思います。テサボンさんはホールディオハンド、手を握りたいという控えめな表現がきっと60年後にも共感を得るはずってコメントいただいたんですけど、なんとこのテサボンさんは来日中のジョージにホールディオハンドしてもらったことがあるそうで、その感触は思ったより厚みがあるのに柔らかな優しい感触だったそうです。衝撃が大きすぎて処理しきれません。妄想力の限界突破をするために似たような感触のマテリアルを探してジョージの手の模型でも作ってみようかなっていう気持ちになっています。ジョージに会いたかったし、ジョンにも会いたかったし、ポールとリンゴには絶対に会わなければならないと決意を固くしました。ママリンさんとショージさんはビートルズのレコーディング期の始まりを告げる曲と言っても過言ではないトゥモローネバーノーズをご推薦くださいました。ビートルズ60周年イヤーに新しいリミックスで登場するリボルバーの発売がいよいよ今月10月28日と発表になり、現在リボルバー祭りの真っ只中ですが、ママリンさんはこの曲の素晴らしさに改めて胸を打たれ、極めて実験的な奇跡の一曲で60年後も色褪せないと太鼓判を押してくださいました。庄司さんはここ20年ぐらいで一番聴いた曲がトゥモローネバーノーズで、 ワンコードで最後まで押し切ってしまうところ、歌詞が哲学的なところ、リンゴイズムあふれるタイトルなど、60年後にもきっとそのヤバさが伝わるはず、とコメントいただきました。そしてこちらも2票を集めた楽曲、アルバムサージェントペッパーのラストを飾る A Day in the Life です。佐藤部エルロクさんはビートルズを唯一無二のバンドにした曲であり、20世紀のポピュラーミュージックを代表する曲だと思うからっていう理由で、そして少年ゼップさんは先駆者としてのビートルズの魅力が凝縮しているという理由で選曲してくださいました。この1曲だけでも聴き方も楽しみ方も無限にできそうな情報が詰まっていて、少年ゼップさんも言及されていた誰が歌っているのかっていういわゆるアー問題や、どんなシチュエーションでレコーディングしたのか、何の楽器を採用したのかなど、解析技術の進歩とともに新事実が発見され続け、60年後にもすげーって言ってそうな気がします。続いてはビートルズのダークホース、遅れてきた努力型の天才ジョージ・ハリスンの楽曲です。10代の頃から作曲をしていたジョンとポールと違って、ジョージはビートルズがデビューした後に作曲を始め、天才的なレノン・マッカートニーチームを前に随分苦しい思いをしました。しかし東洋の音楽に出会ったり、音楽仲間と演奏を楽しむ中で徐々に頭角を現していき、たった5年ほどでレノン・マッカートニーと肩を並べる名曲を生み出すことになります。あゆみんさん、ピーポップさん選曲のサムシングはビートルズのリードギタリストジョージが作った初めてのシングル A 面曲で、ジョンにもアルバムアビーロードの中で一番いい曲だと言わしめています。ポールもリンゴもプロデューサーのジョージ・マーティンも一様に最高に素晴らしい曲だと絶賛するサムシングは、ビートルズの解散直前に作られた実質的なラストアルバムの中でさんさんと輝き、終わっていくものがあれば始まるものがあるってことを教えてくれます。そして22曲目のレッド・イット・ビーは嵐山リンゴさん、トコさん、ピーポップさんお三方にご推薦いただきました。嵐山リンゴさんからは60年後と言わず、いつの時代に誰が聴いても名曲なのはやっぱりレッド・イット・ビー、イントロからエンディングまで完璧な曲だと思います。トコさんからはレッド・イット・ビーを60年後にも残したいというか残っていてほしいと、レッド・イット・ビー推しの方のコメントは他の曲に比べても楽曲愛の熱量が高いように感じます。トコさんもおっしゃるようにビートルズの曲は多分ほぼ全曲60年後も残っていくと思いますが、このレッド・イット・ビーは特にポールのあふれんばかりの才能、リンゴのドラミング、ジョージのギターなど聴きどころも多いですし、2021年のピーター・ジャクソン監督の傑作ドキュメンタリーゲットバックの中でその制作風景を覗き見できたことでさらに親近感が増しました。マイケル・リンゼー・ホッグ監督の映画レッド・イット・ビーも美しい映像になって再度公開されることを願っています。そして最後の曲はネクサスさん、庄司さん、プルプルさんご推薦の All You Need Is Love、 愛こそはすべて。私もこのポッドキャストで30回愛こそはすべてと唱え続けてきたので一票を投じさせていただきます。これはお三方ともやっぱり争いがなくなればいいのにとか、愛を持って平和を実現したいという気持ちでご選曲いただいています。2014年にディズニーがエルサにそうよ愛よって言わせるずっと前に、ビートルズは答えは愛だということに気づいていました。庄司さんがおっしゃるように60年後この All You Need Is Love をただ愛を歌う曲として聴けていたら最高ですし、プルプルさんがおっしゃるように無双家だと言われるかもしれないけど、全ての人が憎しみあったり傷つけあったりせず愛を持ってお互いに接することができればいいのにって思います。世界初の衛星中継でジョンがビートルズが世界に向けて宇宙に向けて放った普遍的なメッセージが60年後にも歌い継がれ、愛にあふれる世界に少しでも近づいていることを願います。以上が60年後に伝えたい永遠に色褪せないビートルズの楽曲プレイリストです。ラジオからレコード、CD、MTV、ストリーミングなど、この60年の間に音楽の聴き方、楽しみ方はどんどん変わっていて、また聴く側が音楽に対して求めるものも変化しています。これからまた60年という歳月を経て、もしかしたら今みたいに誰でも無料で聴けちゃう音楽から限られた人にしか聴けない音楽みたいなものが主流になってくるかもしれないし、自分のためだけに作られた音楽を求める人が出てくるかもしれません。中世のお抱え作家みたいに特別な人間関係の中で生まれる音楽とか、 AI とのコラボレーションによって生まれる音楽、自分の聴きたい音楽は自分の脳波で生み出すとか考え出すと音楽の未来も無限な気がします。でもどんなタイプの音楽が生まれてきたとしても、もしかしたら古典として、もしかしたら前衛音楽として、 ビートルズの楽曲は何かしらの基礎やルーツとして君臨し続けるのではないかという希望的観測を抱いています。ビートルズの魅力はもちろん彼らが生み出し続けてくれた音楽そのものですが、人間的な魅力というのもものすごくて、私が彼らに夢中になったのは4人のキャラクターや何よりその仲の良さが大きな理由でした。その8年足らずの活動期間に、どこへ行ってもあらゆる種類の人間に追い回されていた彼らには膨大なエピソードが残っていて、どれが正しくてどれが根も葉もないものか、もはや分かりようもないところまで来てますが、それでもビートルズを愛する人たちがその生涯をかけて検証してくれた真実と呼べるものや、時代の変化に合わせてより受け止めやすく化粧直しされるサウンド、大切に保管されていた当時の熱を閉じ込めた資料など、ありがたいことに彼らを知りたいと思えばあらゆる材料は残されていて、それはきっとこれからの60年も変わらないんだろうなと、なぜか当たり前に思えます。ビートルズのデビューから60年経った今も、私がそうであるように、きっと60年後にイギリスの青年たちが残した伝説や言葉や姿に震えながら彼らの音楽をむさぶるように聴く人もいるはずです。すでにサモアデッド&サモアリビングで、60年後はさらにリアルタイムでビートルズやポール、リンゴを知る人は少なくなってしまうかもしれませんが、そうなっても映画イエスタデイみたいに誰かの頭の中や心の中にはずっとビートルズがいて、忘れ去られることなんてないと確信できます。音楽をめでる人がいる限りビートルズは生き続けますし、彼らの音楽は色褪せることはないでしょう。ビートルズを愛するあなたとビートルズのデビュー60周年を共にお祝いすることができて、私はとても幸せです。さて、やや唐突に感じられるかもしれませんが、このポッドキャストは本日をもって毎週の更新を終えたいと思います。3月から7ヶ月にわたり、いろんなテーマでプレイリストを作ることができました。メッセージをいただく中で新しい学びや発見もたくさんありました。ご参加いただき支えてくださって本当にありがとうございました。毎週とてもワクワクしました。木曜日を楽しみにしていますと言ってくださる方もいらっしゃって本当に嬉しかったです。ありがとうございます。世の中には美しいものや素敵な芸術、素晴らしい音楽が無数にあって、でもその中でビートルズっていいなって思ってる方とこんな風に彼らの魅力を共有することができるのって本当にマジカルでミラクルでハッピーなことだなと改めて思います。できればビートルズが好きな誰かにこれまで作った30のプレイリストをご紹介いただけると嬉しいです。ただ私がビートルズを愛することに終わりはなく、ビートルズの歴史にも終わりがないと思うので、また話したいこと、作りたいプレイリストのテーマが湧いてくることは目に見えています。なので不定期でポッドキャストを更新することがあるかもしれませんので、その時はぜひまたプレイリスト作りにご協力ください。よろしくお願いします。ツイッターやインスタでは引き続きビートルズ脳の書き込みをザクザク行っていきますので、またそちらでパブなビートルズについてのあれこれをやり取りさせていただけると嬉しいです。これからも、いやービートルズって本当にいいもんですねって言いながらご機嫌に暮らしていきましょう。ビートルズへのたくさんの愛とプレイリストでお送りするザ・ビートリスト、愛こそはすべて、記念すべき30回目の放送はおしまいです。お聞きくださりありがとうございました。また次回です。 All we need is the Beatles。 ミホエルでした。